広報伊万里第771号、2018年5月号です。今月の表紙、4月12日、畑津小学校で交通安全キャンペーンがあり、伊万里桃子ちゃんが新1年生と交通安全の約束をしました。道路へは飛び出しません。信号を守ります。横断歩道を渡ります、と3つの約束をしている写真です。傍らではお母さんやおまわりさんが笑顔でその様子を見守っています。事故がありませんように、と。
主な内容、甲子園フォトリポート、特集、あなたの体は大丈夫、特定検診を受けましょう、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展伊万里2018、人の動きとなっています。甲子園フォトリポート、第90回記念選抜高等学校野球大会、2018年3月26日、大会第4日目、第2試合、11時30分試合開始、観衆4万5000人、伊万里高校対大阪桐蔭高校、この様子を写真で紹介しています。151球フォアボールなしで完投した山口修司選手の様子、伊万里高校初得点のシーン、三塁側アルプスを埋め尽くす4000人の大応援団、揃いのジャンパーと帽子、手にしたロングタオルでスタンドはえんじと白に染まっています。全員が一体となった地を揺るがすような大迫力の応援は圧巻で、応援団賞の優秀賞を受賞しました。最強豪を相手に見せた意地、大阪桐蔭から2得点。ちなみにこの大阪桐蔭高校は優勝しました。特集、あなたの体は大丈夫、特定健診を受けましょう。特定健康診査とは、生活習慣病を早期に発見し予防するため、また病気の重症化予防のために実施する年に一度の健康診査のことです。伊万里市では、検診で未来が変わるをスローガンに、平成28年度から受診料を無料に設定するなど、受診率を上げるためのさまざまな取り組みを行っています。受診率、平成24年の 35% から、28年には 46% に年々向上していますが、まだまだ半数以下という現状です。検診はなぜ必要なのでしょう。高血圧や糖尿病、脂質異常症などに代表される生活習慣病、これらの一番の特徴は自覚症状がほとんどないことです。例えば最近お腹の周りが増えていませんか。スリムな人でもお腹周りの内臓脂肪がたまると、体の中ではいろいろな変化が起こってきます。そのため定期的な健康診査で早期に発見することが重要です。通院治療中の人も隠れた生活習慣病を見つけるために検診は必要です。生活習慣病と言われたら、生活習慣を改善することが大切です。内服薬だけでは治療の効果はなかなか得られません。さらに自覚症状がないため、薬を飲まなくなる人が多いのもこの病気の特徴です。放置したままにすると、将来脳の血管が詰まると脳梗塞、破れると脳出血、心臓の血管が詰まると狭心症や心筋梗塞が起こってしまいます。症状が出てしまった時にはすでに手遅れ、これが生活習慣病の怖さです。糖尿病性腎症とは、糖尿病の合併症の一つで、 血糖値が高い状態が続くと全身の動脈硬化が進行し腎臓の働きが低下します。この状態を放置していると血液中の老廃物や余分な水分などを十分に体の外に出すことができなくなり人工透析が必要になることもあります。人工透析は数日に1回定期的に行う必要があり生活に制限が生じ医療費も大きな負担になります。市内の新規透析患者は増加傾向にあります。検診で大切なのは1回の結果ではなく毎年続けて受けることで見えてくる数値の変化です。たとえ数値が基準値内でも少しずつ悪化している項目がないかを確認し改善することが生活習慣病を防ぎます。検診は体の声を聞くチャンスです。しっかりと耳を傾けましょう。結果の見方や改善の方法については健康づくり課の保健師や管理栄養士に気軽に相談してください。例えば糖尿病治療中の人も特定健康診査の対象です。定期的に検査している人は情報提供書を提出することで特定健康診査を受診したことになりますので健康づくり課に連絡してください。特定健康診査のメリット。メリット1、生活習慣病のリスクをどのくらい持っているかを知ることができる。メリット2、病気の重症化を予防することで医療費の伸びが抑えられる。病気が重症化すると医療費が高額になります。脳出血、脳梗塞などでは1回の手術と入院の平均で200万円、心筋梗塞などでは1回の手術と入院の平均で400万円。糖尿病性腎症による人工透析は年間500万円。メリット3、市の国民健康保険税の抑制につながる。あなたが受ける検診は、30代の人は30代検診、40歳から74歳の人、あなたの保険証の種類、国民健康保険は特定健診、国民健康保険以外はがん健診、75歳以上は長寿健診、20歳からそれぞれがん健診があります。がんなどの検診名、肝炎ウイルス検査、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診です。実施期間は6月1日から来年3月30日まで。特集最後に健康づくり課樋口浪江課長に伺います。私たちの体は日々の生活の過ごし方次第で良くもなれば悪くもなります。まずは自分の体を知ることから始めましょう。さあ行こう、命を守る検診へ。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 みんなの広場です。3月17日、都市計画道路大坪キス線の市民センター入り口交差点から松島がらみ交差点まで約600メートルの開通記念式典がありました。3月18日、宮古川地森林公園でスタミナ焼肉オリエンテーリングがあり、家族連れなど55チーム226人が参加しました。3月20日、黒川町内を巡回するコミュニティバス黒川号の出発式が黒川公民館でありました。5つのコースで1日3便中心部コースは2便が巡回します。3月21日、子どもたちの夢や将来について考えるきっかけ作りとして JAL 羽田整備工場東京都で行われているお仕事講座に市内の中学生20人が参加しました。パイロットや客室乗務員から仕事内容や仕事をする上での大切なことなどを教わり、整備中の航空機がある格納庫などを見学しました。同じく3月21日、羽田町コミュニティセンターの落成式がありました。公民館機能に加え、地域交通や防災をはじめとした住民活動を支援する機能を備えた施設です。3月31日、西九州自動車道唐津伊万里道路の南畑谷口インターチェンジから伊万里東踏まねきインターチェンジまで 5.3km が開通しました。福岡都市圏までの所要時間は約60分となり、さらなる地域活性化が期待されます。4月1日、松浦鉄道の浦の先駅で満開の桜のもと桜の駅祭りがあり、音楽ライブや伊万里松浦病院による街角健康教室などがありました。代わってほがらかページです。4月6日、市内初の義務教育学校南畑共学館の開校式が行われました。この共学館は郷土の郷に学ぶ館と書きます。義務教育学校は小中9年間の教育を一貫して行う学校で、従来の小中一貫教育と比べ教職員組織が一つであることから、より一体的な運営ができるようになります。児童生徒を代表して9年生の斉藤陸さんが、一人一人が自分の力を発揮すればとてもいい学校になります、みんな仲良く学校生活を送りましょうと呼びかけました。表紙でも紹介しましたが、4月12日羽田小学校で新1年生を対象に交通安全キャンペーンとランドセルカバー贈呈式が行われました。伊万里市ではランドセルカバーを市内の小学校の新1年生全員に毎年送っており、今回対象となった児童は529人です。広げようワークライフバランス、二里町の社会医療法人県人会山本記念病院、安心して働き続けられる職場環境の構築。代表者は院長山本博さん。従業員数は男性106名、女性192名、合わせて298名。会社の取り組み、仕事と育児の両立ができる職場づくり、託児所設置や短時間勤務制度導入などにより、多くのママさんナースが医療現場で活躍しています。個人のスキルアップとチーム力を強化。スポーツで健康増進とコミュニケーションを深める。山田正弘看護部長から一言。職員全員が健康で生き生きと楽しく働き続けられるような職場環境づくりに努めています。地域医療を支える若いリーダーの育成に積極的に取り組んでいます。社員の声、育児休業からの復帰は不安でしたが、急な休みにも職場の理解があり、託児所の利用ができるので安心して働くことができています。20代女性、定期的にスポーツ活動に参加しています。部署、年齢、性別に関わらず参加できるので交流が深まり、仕事にも生かされています。20代男性、問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム、今月は南ヶ丘の墨田 幸男さん、はるかさんの次女、愛理ちゃん、5歳4ヶ月。私はかくれんぼやストライダー、鉄棒遊びが大好き。甘いものに目がなくて、アンマンやシナモンロールが大好物。今はピアノとスイミングを頑張ってて、25メートル泳げるようになるまでもうちょっとなの。ママから一言。いつも家族の絵やお手紙を書いてくれてありがとう。何でも頑張るからどんどん上手になっていく愛ちゃんをいつも応援しているよ。伊万里のヤングウォーカー。二里町の池田佳代さん、30歳。仕事は二里町のチューティー。服を着たままで頭から足先まで全身を揉みほぐすマッサージ店をしています。仕事で大変と思ったことはありません。心がけていることはその人に合った癒しの空間を提供することです。目標は一人でも多くの人にまた行きたいと思ってもらえるようなお店にしたいです。趣味は食べることと神社巡り。市民へ一言。疲れている体を癒されにぜひいらしてください。スポーツです。第25回伊万里さわやかスポーツレクリエーション祭が3月21日国見台体育館などであり、35チーム155人の市民が参加しました。3月11日、第33回市長旗争奪各町対抗卓球大会と第21回ラージボール卓球大会が国見台体育館でありました。5月の市民スポーツ。12日土曜メモリード杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、12日土曜と13日日曜佐賀県スポーツ少年団野球大会が9時から伊万里湾大橋球技場ほかで、13日日曜サムライハイバスケットボール大会が8時半から国見台体育館で、伊万里ロータリークラブ伊万里有田青年剣道大会が9時から国見台武道館で、20日日曜市長杯ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、20日日曜から市民早朝ソフトボール大会が8時半から伊万里湾大橋球技場ほかで、25日金曜シローレングラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、26日土曜市近郊中学卓球大会が9時から国見台体育館で、27日日曜三者交流テニス大会が8時半から国見台定休場で、31日木曜高齢者ゲートボール大会が8時半から国見台球技場でそれぞれ予定されています。代わって教育と文化です。郷土の文化財伊万里湾の歴史シリーズその10、七つ島の歴史。昭和46年、県は七つ島一帯を工業団地に造成することを決めました。埋め立ては七つ島に向かって突き出た半島部分を削り海岸部を埋め立てたのですが、その半島部分には金剛島遺跡と源平岩洞穴遺跡があり、県教育委員会が調査を行っています。金剛島遺跡では縄文時代前期約6500年前の土器や石器が数多く出土しました。源平岩洞穴遺跡は入り口の幅が約15メートル、最大奥行きが6メートル。縄文時代前期から弥生時代にかけての土器が出土しました。どちらの遺跡も海浜地域での生活を物語る遺跡です。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。伊万里消防団は大切な人や大好きな町を火災などの災害から守るため日夜頑張っています。現在市内には11の分団があり、980人の団員が災害現場に出動したり災害の警戒に当たったりして地域の安全安心のために活躍しています。ここではその団員の中から各分団のホープを紹介します。団本部女性部小杉真理子さん、自分にプラスになるかなと思い入団。出初め式では初めて見た一斉放水に感動しました。女性消防団員活性化セミナーで各地区の活動を勉強させてもらいました。戸惑ってばかりですが、いろんなことに参加し吸収していきたいです。伊万里分団第6部北原裕二さん。地域における防災リーダーとして密着し、住民の安全と安心を守るという重要な役割があります。その一員として恥じぬように活躍していきたいと思っています。大坪分団第3部三田智樹さん。消防団が地域防災と関係していることを知りました。雨天時の地滑り危険箇所の警戒など安全のために活動していることに感動と地域を守る素晴らしさを感じました。住民が安全で安心して暮らせるよう頑張ります。大河内分団第5部小笠原隆さん。昨年入団し慣れないことばかりで先輩方に親切丁寧に指導していただいています。広報活動やさまざまな活動を通じて地域のために頑張っていきたいと思っています。黒川分団第5部小畑翔吾さん。大規模災害時テレビなどで活動する姿をよく目にします。災害に対する不安を感じていた時に一人でできないことも二人三人ならできることもあると誘われました。自分の町は自分で守るという使命感のもとに頑張っていきます。旗津分団第1部松本俊平さん。地元の人たちの期待の大きさを肌で感じました。近年多種多様な大災害が起きています。自分の町は自分たちで守るという使命感と郷土愛の精神で活動に励み頑張っていくつもりです。南畑分団第4部井出達夫さん。26年4月に入団。当初はポンプ操業や訓練での動作などわからないことだらけでしたが、先輩方のご指導により何事も頑張れました。今後も日々訓練に励み地域の皆さんに頼られるようになりたい。大川分団第3部丸尾慎太郎さん。27年4月に入団。地元の先輩方との活動を通して今まで以上に地域とのつながりを強くしたいと感じています。まだまだ覚えることが多くありますが、地元の安全安心のために頑張ります。松浦分団第3部古賀和成さん。入団を決めた理由は早く地域の方に貢献したい、災害現場でも活躍できるように先輩方から指導いただきながら訓練などを頑張っています。二里分団第3部浦川隆さん。防災士の免許を持っていることもあり地域の方に勧められて入団。活動は多種多様で苦労もありますが、5歳の息子が活動に行く私を誇らしげに見てくれることを誇りに持ち、子どもたちに夢を持たせられるように頑張ります。東山城分団第2部金子優也さん。 地域に貢献できるように訓練を行います。災害現場では二次災害被害にならないよう焦らない気持ちを持ち、しっかり指示を聞いて安全に行動していきます。また少しでも火災を減らせるよう願って広報活動に取り組んでいきます。山城分団第4部塚原義和さん、さまざまな活動があり、住民の皆さんにお疲れ様と声をかけていただいた時などにやりがいを感じます。いつどこで起こるかわからない災害に備えるため、団員一人一人が考えて団結し、日々活動することが大切です。自分たちの地域の安全を守り、安心して暮らすためには消防団の活動が欠かせません。あなたの力が必要です。皆さんが安心して暮らせる伊万里市を目指して消防団に入団しませんか。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 伊万里市職員の人事異動、3月31日付退職者16人、再任用職員10人、新規採用職員17人。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 議会報告。平成30年伊万里市議会第1回定例会が3月1日から22日まで開かれました。今回は平成30年度予算議案10件のほか、条例議案17件、一般議案5件、平成29年度補正予算議案7件、諮問1件、議会議案1件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。条例議案、総合計画策定条例、介護保険条例の一部を改正する条例、個人情報保護条例等の一部を改正する条例、ビジネス支援オフィス条例の一部を改正する条例、空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例、一般議案、公平委員会委員の選任、固定資産評価審査委員会委員の選任、予算議案、平成30年度一般会計予算、今年が市長改選の年であるため、当初予算では主に義務的・経常的経費を計上し、政策的経費については必要最小限の経費を計上したものです。予算総額は229億7500万円。平成29年度一般会計補正予算、一般会計の歳入歳出予算に3億9439万5000円を追加し、補正後の予算総額は273億413万4000円となりました。諮問、人権擁護委員候補者の推薦、議会議案、市政に係る基本的な計画の策定等の手続きに関する条例の一部を改正する条例、一般市政に対する質問、委員会報告。審議の結果、提出議案などは原案の通り可決、同意、異議ない旨答申されました。第4次伊万里市男女共同参画基本計画、あなたと私のきらめきプラン4を策定しました。市は伊万里市男女共同参画を推進する条例に掲げる基本理念のもとに、市民一人一人が自立し、性別に関わりなく社会のあらゆる分野に平等に参画して、 責任を分かち合い、その個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指しています。これまで推進してきた第三次伊万里市男女共同参画基本計画の趣旨を継承、発展させ、さらに推進していくために策定。計画の中から基本方向と主な成果目標をお知らせします。基本方向1、男女共同参画意識が浸透したまちづくり。性別で役割や行動を決めつけず、誰もが自分の生き方を自由に選択できるようにしましょう。基本計画2、男女が認め合い共に活躍する社会づくり。女性の皆さん、役員選出の時は私にはできないと考えず、チャンスと捉えましょう。基本方向3、男女が共に働きやすい環境づくり。家事、育児、介護など家族で分担し支え合いましょう。基本方向4、心豊かで健康な人生を送るための環境づくり。心と体の健康を大切にしましょう。男女の体の特徴の違いを理解し認め合いましょう。基本方向5、男女間のあらゆる暴力の根絶、 DV や性暴力に関する理解を深めましょう。困っている人に、悩んでいる人を相談窓口につなげましょう。男女共同参画フォーラム、一人一人を大切にした防災対策の進めが26日土曜1時半から市民図書館ホールであります。講演は男女共同参画の視点で見る熊本地震、今私たちにできることは。講師は熊本県民交流館パレア館長藤井由紀子さん。申し込みは16日まで。以上、問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 利用しませんか？まちづくり出前講座。市は皆さんの身近な生活に関わる行政情報を提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を開催しています。29年度は開催回数198回、延べ7100人の人が参加しました。市の職員が皆さんのもとへ出向き、知りたいことや聞きたいことなどについて話をします。対象は市内に在住、通勤または通学しているおおむね10人以上の団体。時間は午前9時から午後9時までの2時間以内。土日祝日を希望される場合は担当課と調整後に決定します。場所は市内のみです。申し込み方法、受講予定日の2週間前までに。出前講座のメニュー表、市政の動きについて、市長講話、市民との共同によるまちづくり、地域の元気推進事業を含みます。予算の見方、税金の使われ方から財政状況まで、高齢者福祉について、介護保険について、地域包括ケアシステムについて、障害者総合支援法についてなど63項目。なお、この講座は苦情や陳情の場ではありません。詳しいことはまちづくり推進係、電話 23-2114 へお尋ねください。助成します。人間ドック。 脳ドック検診、日帰り人間ドック、脳ドックの受診費用を助成します。通常の半額程度の負担で受診できますので利用してください。対象は、伊万里市国民健康保険加入者と市内在住の県後期高齢者医療保険加入者。注意事項として、必ず特定健診、長寿健診と一緒に受診してください。どちらも人数制限があります。早めに申し込んでください。日帰り人間ドック自己負担額11,780円、脳ドック12,780円。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 第7期計画期間の介護保険料について、介護保険制度では3年ごとに介護保険事業計画を策定し、65歳以上の人の介護保険料を定めています。今回30年度から32年度までを計画期間とする第7期介護保険事業計画を策定し、介護保険料基準額を据え置くこととしました。30年度の年間保険料は7月に郵送で通知します。問い合わせ先、長寿社会科介護給付係、電話 23-2154。 有害鳥獣駆除にご協力ください。農協と伊万里市ではイノシシやカラスなどの有害鳥獣による農作物の被害を軽減するため、伊万里市猟友会の協力のもと罠や重機による駆除を行います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。駆除期間は来年の2月28日まで。注意点として、免許や許可なく罠を仕掛けた場合は違法行為となります。野山に入るときは目立つ服装をしたり、ラジオを携帯したりするなど、人がいることが分かるようにしてください。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 伊万里市では新規に狩猟免許を取得し、イノシシやカラスなどの有害鳥獣駆除に最低3年以上取り組む人に対し、狩猟免許取得経費の一部を助成します。狩猟免許試験補助制度対象者、30年4月1日現在で65歳以下の人。助成金額として、罠料については上限5万円、重量については6万円。申し込み期限は7月6日金曜。問い合わせ先、農業振興課営農指導係、電話23-2557。 なお、狩猟免許試験、試験日、試験会場、申し込み期限など詳しいことは、伊万里市猟友会、電話 23-8837 へお尋ねください。平成31年4月に伊万里農林高等学校と伊万里商業高等学校が再編統合され、新しく伊万里実業高等学校が開校します。新しい高校は2つの校舎、校地を利用する校舎制の学校です。農林キャンパスでは、生物科学科、森林環境科、フードビジネス科。商業キャンパスでは、全日制課程で商業科、情報処理科、フードビジネス科。定時制課程では商業科があります。なお、フードビジネス科は農業科、食品系と商業科の両方が学べる 6次産業化に対応した学科として設置します。1年生は商業キャンパスで、2年3年生は農林キャンパスで学習します。問い合わせ先、県教育庁教育振興課、電話0952-25-7424。 5月1日から松浦川、大川町川西橋が氾濫危険水位に達して氾濫危険情報が発表されたときや、氾濫発生情報が発表されたとき、緊急速報メールを活用して発信者側から一方的に皆さんの携帯電話に情報が配信されます。問い合わせ先、武雄河川事務所、電話0954-23-5151。3月20日伊万里商工会議所女性会が新1年生に鉛筆削り器を贈呈されました。これは25年から続けられているものです。クルク建設株式会社が市民会館の客席用にと市に座席カバーを送り、3月28日市役所で贈呈式がありました。昨年度会館ホールの天井改修工事を請け負った時、長年の使用による布製座席カバーの劣化を知り、今回320席分を新調。黒木雄一郎社長は、来年の黒木建設創立100周年に向けて何か市民の役に立つことをと考え、贈呈の理由を話されました。伊万里市ビジネス支援オフィスビルの完成を祝い、3月28日ビル内で竣工式がありました。地元に事務系の企業が少ないために、若者が市外に流出している現状に歯止めをかける企業誘致が期待されます。日本航空株式会社 JAL 監査部マネージャーの小田隆さんが伊万里市観光アドバイザーに就任し、4月2日市から委嘱状が交付されました。市と JAL は観光の振興や人材の育成などを通じた地域の活性化に関する包括連携調停を締結しています。また小田さんは伊万里市観光協会の事務局長にも就任されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里市戦没者追悼式が16日水曜10時から市民センターであります。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 伊万里市美術展が市民センターであります。会期など詳しいことは障害学習センター、電話 22-1262 にお問い合わせください。知的障害者更生相談所巡回相談が6月5日火曜10時から市民センターであります。1週間前までに申し込みが必要です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 軽自動車税の納付はお早めに、納期限は31日木曜です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 6月1日現在で工業統計調査を行います。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 パブリックコメントの結果、伊万里市住生活基本計画案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。5月は水防月間です。いざという時のために水害への備えをしましょう。事前に貴重品、衣類、非常用食品などを準備し、各家庭に配布されている我が町我が家の防災マップで避難経路や避難場所を確認しておきましょう。 問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは16日水曜10時から立花公民館で、5月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は23日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。宅配便はネット通販の普及などで取扱い量が増える一方、受取人不在などのため約2割が再配達されています。長時間労働による社会的損失の軽減のためにも、注文時に時間帯や場所を指定して1回で受け取りましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。伊万里市成人式の実行委員会の委員を募集します。募集期限は31日。問い合わせ先、障害学習係、電話 23-3186。 市民グラウンドゴルフ大会参加者を募集します。開催日は6月2日。参加料は1人500円。募集期限21日。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 男女共同参画審議会公募委員を2人募集します。募集期限は25日。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 地域包括支援センター嘱託職員を1人募集します。問い合わせ先、地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155。 伊万里サマーキャンプの参加者を募集します。7月27日から8月1日までの5泊6日。研修地は沖縄本島などです。小学5、6年生は4万5000円。中学生は5万円。高校生は3万円です。募集期限は25日。問い合わせ先、青少年育成市民会議事務局、電話 23-2658。初級中国語教室受講生を募集します。講師は、伊万里市国際交流専門員小傑さん。場所は立花公民館。受講料は月額2000円、別途2500円程度の教材費が必要です。募集期限は31日。問い合わせ先、市国際交流協会事務局、電話 22-7046。 歴史民俗資料館などの運営業務受託者を募集します。歴史民俗資料館は1人、伊万里鍋島ギャラリーも1人です。委託期間は6月1日から来年の3月31日まで。募集期限は18日。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。伊万里有田共立病院の薬剤師を3人程度募集します。受付期間は21日まで。問い合わせ先、伊万里有田共立病院事務局企画管理係、電話 46-2121。 婚活イベント、30代40代限定のワイワイランチ会、日時は6月17日日曜。参加料は3000円。募集期限は6月7日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。市民図書館以外の図書館の蔵書を借りることができます。詳しくはレファレンスデスクに相談してください。 子ども上映会が上り釜のお部屋で6日20日の日曜2時半から、一般上映会はホールで9日23日の水曜2時半から、5月の休館日7日14日21日28日の月曜日と24日は館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査は31日木曜、1歳6ヶ月時健康審査は17日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は24日木曜、BCG 予防接種7ヶ月時相談は、平成29年11月生まれは6月6日水曜、受付時間は午後1時から1時半、場所はいずれも市民センターです。妊産婦乳幼児相談は21日月曜、妊婦ワクワククラブは18日金曜、ストレスケア相談は8日火曜、市民健康相談は7日月曜、場所はいずれも市民センターです。いずれも高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう。助成金の対象となる人、65歳から5歳刻みです。60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器などに障害があり、身体障害者手帳1級に相当する人は対象になります。ただし過去に受けたことがある人は対象になりません。自己負担額3000円。対象年齢に該当しない場合は市の助成はありません。全額自己負担で任意接種として受けることができます。医療機関に問い合わせてください。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお問い合わせください。休日夜間救急医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時まで、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 5月の行事予定、市民センターカラオケ三本椿カラオケ発表会が19日土曜10時から、チャリティー映写会が26日土曜2時半からと6時半からの2回開演です。消費者啓発パネル展を開催します。5月は消費者月間です。私たちの身の回りには訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、はがきやメールで届く架空請求、還付金詐欺など様々な消費者トラブルが潜んでいます。このようなトラブルによる被害を防止するため、相談件数が多い事例と対応策を紹介するパネル展を開催します。期間は18日から31日まで、場所は市役所市民ロビーです。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。国際アマチュア陶芸展伊万里2018が3月24日から4月7日まで、大河内山の伊万里有田焼伝統産業会館で開催されました。35回目の今回、一般の部が67点、子どもの部が258点出展されました。一般の部の鍋島大賞は千葉県香取郡の松沢幸則さん、作品名はフルカバン。子どもの部優秀賞は大河内小学校4年生の井出谷鈴香さん、作品名はアザラシの賞です。4月1日現在の使徒の動き、男 26,648 人、女 28,665 人、合わせて 55,313 人、先月から258人の減です。世帯数 23,199 世帯、 11世帯の弦です。これで広報今里5月号を終わります。